おはようございます。私は成長の家本部講師の猪下正則です。今回から5回にわたって担当させていただきます。第1回目の本日は、成長の家創始者谷口正治先生の著書新版光明保護道の巻をテキストに、心の思いと祈りというテーマで話をさせていただきます。音楽や芸術、スポーツ等で活躍している世界的なアーティストやプレイヤーの方々は、皆それぞれに明確な目標を持ち、その目標実現に向かって幼い頃から努力を積み重ねていきます。やがてその目標に近づき、到達したならば、またさらに次の目標に進もうとしていくのです。そのような場合、大抵目標達成方法を知っている良き指導者がそばで導いているということが多いようです。目標を達成するためには必要なことなのかもしれません。さて、人間は皆幸福になることを望んでいます。おそらく例外なくそう思っているはずです。その望んでいるということを目標と言い換えるとするならば、その目標達成方法を知っている指導者につくことで、幸福な人生を実現することができるということになります。成長の家では、昭和5年の立教当初から、文書による伝道を展開しています。それによって幸福になる方法を多くの人々に知ってもらう活動、人類光明化運動をしています。その成長の家の書物を手にした人の中には、いろいろな問題を解決し、幸福生活を実現されたという体験をお持ちの方もいらっしゃいます。フランスの哲学者、ルネ・デカルトは、良き書物を読むことは、過去の最も優れた人たちと会話を交わすようなものである、と言いましたが、良き書物に出会うということは、良き指導者に出会う機会を得たことになるのだと思います。なぜ成長の家の書物を読むことで幸福になるのでしょう。それはその中に書かれている成長の家の人や物の見方、人間観や人生観にあります。成長の家では人間は本来善なる存在であり、その善なるものを神と考え、人間は神の子であると表現します。そして、神が宇宙やすべての良きものを創造されたように、人間もまた神の子として生きてゆく中で、自分たちの心で思い通りの人生を創造できると考えます。だから、心の思いによって幸福にもなるし、不幸にもなるのです。本日のテキスト、新版、光明保護道の巻31ページを朗読いたします。自己の環境も肉体も自己の思いの反映であるから、思いを変えれば環境も肉体も変わるのである。不幸を思えば不幸が来たるのである。もし自分に危険が迫ってくるとするならば、それはいかに外から迫ってくるかのように見えようとも、それは自己の心の内に生じたものであることを知らねばならぬ。危険を予感する者には危険が来るのである。自己の運命は自己が作者であり、自己が完成者である。不幸から自己を守るのは、自分の心の内に不幸を予感することをやめることから始めねばならないのである。朗読を終わります。これは、唯心所言という心で思うことが現実世界に現れるなどと表現される考え方です。例えば、レストランに行きカレーが食べたいと思い注文するとカレーが運ばれてきて食べることができます。また、函館に旅行に行きたいと思い旅行会社でチケットを購入して旅行を楽しむこともできます。しかし、いずれの場合も、はじめにカレーが食べたい、函館に行きたいという思いを心に描かなければ実現しないということです。当たり前のことだと思うかもしれませんが、日常私たちは心で思ったことを 現実世界に表しているのです。気づいたらカレーを食べていたとか、気づいたらどこか知らないところへ来ていたということは、現実にはありえないことだと思うのです。ですから、環境も肉体も心で思い描いたことが現実になるのです。さらに、この唯心諸言の世界は、現象世界とも表現し、私たちの心で思い描き出した世界をどのように受け止めるかということも大変重要なことになるのです。現象世界と言われる世界は、五感で感じる世界であると清張の家では捉えています。五感というのは、目、耳、鼻、口、皮膚の五つの感覚器官のことです。目に見える、音が聞こえる、匂いがする、味がする、触ることができるという世界です。しかし、この感覚は人によって感じ方に違いがあり、同じものを見聞きしても違って見えたり、聞こえたり、あるいは同じものを食べても違う味に感じたりすることもあるのです。ですから、一つの出来事をどのように表現し、どのように受け止めるかということが心の思いとなり、そのことが私たちの人生に大きく関わってくるのです。次に、少し私自身の体験をお話しさせていただきます。私は昭和33年、清張の家の信仰を持った両親のもとに、男ばかり4人兄弟の長男として生まれました。小学校では野球、中学校では陸上、冬になると毎日のように近くのスキー場に通い、高校ではテニス部に入り、毎日走り回っていました。そんな高校2年の夏、自分の体に異常があることに気づきました。それはテニス部の練習が終わり、更衣室で着替えているとき、ある部員から、お前の左足、右足に比べて異常に細いな、と言われたのです。その言葉を聞いて、初めてじっくりと自分の足を見ると、その部員が言うように、確かに左足のふくらはぎの太さが右足の半分くらいしかないことに気がつきました。驚いた私は家に帰るなり、母に自分の足のことを話しました。すると母は、はっとして、忘れていたことを思い出したように、そういえば、お前は子供の頃、小児麻痺にかかったからね、と言うのです。昭和35年から36年頃にかけて、日本では小児麻痺が流行し、私もそれと全く同じ時期に同じような症状になったのです。高熱が何日も続き、熱が下がった時には、左足が硬直し、それまで、人一倍元気に走り回っていた私が全く歩けなくなり、這って動くことしかできなくなっていたそうです。両親は突然歩けなくなってしまった我が子の姿を目の当たりにし、我が子も小児麻痺で体が不自由になってしまうのかという不安に駆られたそうです。しかし両親は幸いにも清張の家の信仰に触れていたこともあり、人間は本来神の子である。神の子に病気はないということを心に強く思い、目の前の歩けない子供ではなく、元気に飛び跳ねている我が子の姿を思い描きながら、真剣に祈ったというのです。そして、我が子の可能性を信じ、不自由と見える左足の機能を回復させるために、私に三輪車を与えることにしたのです。私はその三輪車で遊びたい一心で、自由に歩けない体でもがきながらも、必死で三輪車に乗ろうとしていたということでした。やがて、両親の強い思いと祈りが通じたのか、なんとか三輪車につかまりながら、少しずつ歩けるようになっていき、しばらくすると、両親が心に描いていた通り、元気に飛び跳ねる子供に戻っていったそうです。清張の家では、自分自身が人生の主人公であり、その運命は自分の心で思った通りに、どのような筋書きにでも変わっていくと考えていますが、幼児の頃は父母の心が子供の運命に大きく影響しているようです。心の思いによって運命が変わっていくと言いましたが、では病気に対してはどのような心を持てばよいのでしょうか。 本日のテキストではありませんが、正庁の家創始者、谷口正治先生の著書、新版生活の知恵365章、262ページを朗読いたします。集団検診で自分の胸部のレントゲン写真を撮ってもらって、そこに大きな黒い影や空洞が映っていることを指摘せられます。そして明らかに肉眼で見て、自分は結核に侵されているのだと信じます。すると、今まで元気であった活力が肉体から抜け去り、無限の疲労感が全身に覆いかぶさってきて、ほとんど動けなくなります。ところが、そのレントゲン写真は、番号の隣の人のレントゲン写真であって、写真の順序が狂っていたので間違ったのだ、と分かった時には、いっぺんにその人の疲労感や、胸の重圧感はなくなって、活力が全身にみなぎって元気になってきます。胸を結核菌にやられているという考えを捨てなさい。胸を結核菌に侵されていると思って、常に胸に心を集中していると、そこに血液は停滞し、充血をきたして、新陳代謝が不完全となり、もし病菌がいるならば、かえって病菌が繁殖しやすくなるのです。心が病気を作り、心が病気を治すのです。朗読を終わります。このように、ちょっとした勘違いでも心に変化を起こし、その心の変化が精神や肉体をも変化させてしまうということもあるのです。心の思いが細胞や遺伝子などに影響をもたらすということが、細胞生物学や遺伝子学など様々な分野で研究されています。例えば、ナチュラルキラーという細胞は、人間が誰しも本来持っている自然に癌細胞とウイルスに感染した細胞などを発見し、それを殺す能力を持っている細胞です。それが活性化していない場合は、癌細胞を殺す力が弱く、攻撃できる癌細胞の種類も限定されているのですが、その細胞が活性化されると力は増大し、あらゆる種類の癌細胞に対して攻撃をするようになり、さらに癌の転移を抑える力を発揮するようになるというのです。聖マリアンナ医科大学では、学生10人の卒業試験の最中と、終わって2週間後のナチュラルキラー細胞活性を調べてみたのです。卒業試験は学生にとって最もストレスが大きい時期です。これと試験が終わってのんびりし、ストレスから解放された平常に時期を選んで調査した結果、卒業試験中のナチュラルキラー細胞活性は低下し、試験の2週間後には多くの学生の数値は上昇しました。例外的に、卒業試験後もナチュラルキラー細胞活性が低下したままの学生が2人いましたが、追跡調査をすると、この2人は試験の結果が思わしくなく、試験中よりも精神的にさらに落ち込んでいることが分かったというのです。このことから、精神的ストレスやその解放によってナチュラルキラー細胞活性に影響を及ぼし、その結果、癌や感染症の抵抗力の強弱に関しても影響を及ぼすことが推測できたということです。また、筑波大学名誉教授の村上和夫氏は、著書、奇跡を呼ぶ100万回の祈りの中で、笑いが遺伝子の働きにどのように影響を及ぼすのかという実験を4回行い、その結果、笑いが糖尿病患者の食後の血糖値上昇を抑える働きがあることを発見したと書かれています。ナチュラルキラー細胞ばかりでなく、免疫系の活動を示す、その他のいろいろな指標が、精神的ストレスや、その反対の笑いによって変化することが示されれば、事実上、心によって免疫の働きが変化するということが証明されたことになります。精神的なストレスを抱え、不安や恐怖を心に描きながら生きるか、笑いや喜びを感じながら安心と幸福を心に思い描きながら生きるかで、肉体にも大きな影響があるようです。 私の場合は、両親が幼い私の体に起こった症状に、最初は不安を感じながらも、成長の家で説く、神の子に本来病気はないという教えを信じ、真剣に祈り、心の思いを変える努力をしてくれたことで、その真剣な祈りと思いがそのまま私の思いになり、記憶にも残らず、私自身は何の不安も感じていなかったことが功を奏したのだと思っています。さらに両親は、まだ不自然で不自由さが残りながらも、ようやく歩けるようになった私だったにもかかわらず、足の悪い子供としてではなく、全く健康な普通の子供と同様に育ててくれました。このことも大きな影響を及ぼしているのだと思います。もし両親が足の悪い子供として気に留めながら育てていたり、私自身が幼い頃に小児麻痺にかかり、足が悪いことを意識したりしながら生活していたならば、中学時代に陸上部、高校時代はテニス部で選手として活躍できていたかどうかはわかりません。何かと足の不自由さを感じながら、おそらく今とは違った人生を歩んでいたのではないかと思います。現在も左右の足を比べてみると、極端に太さが違っていますが、日常生活には全くと言っていいほど支障はなく、不自由さも全く感じておりません。ですから、私は幸福なのです。心に強く念じるということは、祈りと言えます。心の思いと祈りが、私たちの人生を大きく左右していると言えるのです。私たちの人生は、私たちの心で強く思い描いた通りに作られていくのであります。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。